理化学研究所、客員主管研究員など、何足ものわらじを履いて、長い間再生は不可能とされてきた網膜の再生医療技術の研究、開発に取り組んでいます。2014年、自己由来の iPS 細胞を移植する臨床研究を世界で初めて実施したのは皆さんもよくご存知かと思いますが、再生医療だけでなく、患者さんの QOL の向上、インクルーシブな社会の実現に向けて様々な活動を行っています。今日は第3弾となる臨床研究についてお話をいただきます。高橋先生、よろしくお願いします。
はい。皆さん、よろしくお願いいたします。急な募集にもかかわらず、本当にたくさんの方が、参加してくださって、ありがとうございます。で、今日は私今再生医療の網膜の再生医療をどんどん進めておりますので、その現状と皆様も期待をしてくださっている方もたくさんいらっしゃるので、その将来もですが、今はどういう状況かで、場合によってはちょっと思ってたの違うというふうにがっかりされる部分もあるかもしれないんですけれども、今もういよいよ現実になってきていますので、夢だけではないということで、これではない、その現実の状況というのを、知っていただけたらなと思っております。で、ちょっとごめんなさい、ファイルが違いますね。ちょっとお待ちください。はい、これですね。はい、そしたら講演始めます。それで、大きく2つに分かれていまして、というのは今対象となる病気が違う治療っていうのを進めています。で、大きく言って、2種類の治療をしていますので、それぞれについて前半と後半に分けてお話をします。で、その後、質問、先ほどチャットでというふうにお伝えしました。で、質問になるべくたくさん答えていきたいと思いますので、15分から20分喋って、10分ぐらい質問。で、15分20分で10分ぐらい質問という形でさせていただこうと思います。でですね、今日この講演をしている一つの目的は、宣伝になりますが、我々のアイセンターのエントランスフロア、ネクストビジョンのフロアなんですけども、ここを運営するための寄付をずっといつもですけれどもね、募集しております。で、特に今はふるさと納税というのをやっておりまして、それにもしご協力いただけたら大変助かるということです。で、後でここはどういうためのものかっていうのも少しお話しますけども、実は知ってくださっている方はいろんな視覚障害の方のために役立つ情報を集めてですね、いろんなケアをするというフロアなんですけれども、知ってる方はむしろなんでそんなにお金必要なのって思われるかもしれないんですが、ここは実は家賃がものすごく高くてですね、年間3000万ぐらいの家賃がいる。で、それを公益法人ですので儲けてはいけないという中で運営するためには寄付というのが非常に重要ですので、できましたらお願いしたいと思ってまして、URL ずっとスライドに貼っておきます。しつこいぐらい貼っておきますので、もし寄付しようと思う方がいらしたらお願いしたいというふうに思います。で、もう一つアイセンターの病院で、そういう治療の今日言います臨床研究になかなか入ること難しいことがあるんですけども、それでもその疾患についてどう考えたらいいかっていうことをいろんなアドバイスをしておりますので、受診を希望される方は主治医の先生にご紹介いただくという方法です。ファックスで主治医の先生からご紹介いただくのが一番いいですので、その方法も最後にまたもう一度このスライド出しますので、またお考えください。さて、 それでは、網膜の再生ですけれども、まあ、いろんなメディアで、新聞でも取り上げてきてくださいましたので、お耳に触れていくこともあるとは思いますが、えらい前からやってるけど、どうなってんの？まだ治療できないの？って思われるかもしれません。で、今まで我々、世界初の iPS の応用っていう、それが2014年に手術がありましたが、一歩一歩ですね、少しずつ安全性を確認しながら、一段一段階段を登ってきているというのが現状です。で、しかし今回第3弾のと言いましたけれども、臨床研究を合計今まで4つ積み重ねてきています。で、今までの3つと違ってですね、4つ目の今始まっている臨床研究は、大きく言うと1つステップが大きく前進しているんですね。というのは今までは安全性の確認で、したもう世界初のこと、人類 初めてのことばっかりでしたので安全なのかと。で、次はですね、安全はもう確認したので本当に効くのかということを調べるという臨床研究になります。で、ここで一番最初前提としてぜひ知っていただきたいのが、臨床研究とは何かということです。で、決してこれは治療ではないという、皆さん多分ここでええって思われるかもしれませんが、治療ではありません。あくまで研究です。ですので、そこの勘違いがあると非常に不幸なことにもなりますので、理解していただきたいことです。で、治療を作るというのはすごく長い時間がかかります。まして iPS っていうもう人類初のこと、もう10年前に、できたようなものですので、基礎研究というもう研究を積み重ねないといけないわけですね。で、基礎研究をやって応用研究をやって、そして、臨床につなげるためのトランスレーショナルリサーチといいますけど、実用化するための研究をして、その今言った3つのステップだけでも1つのステップ5年ずつぐらいかかりますから、ここまでで15年ぐらいですね。で、我々も研究始めて25年ぐらいになってますけれども、そうしてやっと到達したのが臨床研究です。で、臨床研究は研究とついております。ですので人に投与するんです。手術して細胞を移植するということをするんですが、それはあくまで治療ではなくって研究です。で、まあ、言葉の誤解をちょっと恐れず言うと、実験という位置づけになるかもしれません。で、本当に効くのかどうかわからない。それを研究して、より良い治療にするという、そういう段階が今であるということです。ですので、期待している自分が治療されるのだろうかと、治療できるのだろうか、この病気はっていうのは、まだ答えは出てないということをご理解ください。で、我々それでも世界初めてこの臨床研究に到達してですね、で、そこから、臨床研究患者さんに投与して、そして初めて分かることがいっぱいあります。動物実験では全然分からないことが一人の患者さんに投与することでものすごくいろんなことが分かってくるんですね。です。
お願いします。高橋先生、すいません。ミュート解除お願いします。
はい。これオルトで何でした？
オルトプラス A。
プラス A
がスペースキー長押しです。
はい。これ、共有を外さないと。ありがとうございます。
あ、そうなんです。
はい。ということで。よろしいでしょうか。ということで、患者さんに投与して分かることを持って、もう一回基礎研究に戻って、そして工夫して、臨床研究を何回も重ねているというのが今です。で、だいぶそれがでも3回やりまして、こう、回数、3回これを回転させてですね、だいぶ分かってきたので、もう次は治験にこう、 また一歩進めるかなというふうに思ってますが、まだ臨床研究の段階です。ですから臨床研究をやって本当にこれで治療になるだろうということが分かってから、治験あるいは先進医療というものをやって、そして初めて認められて治療になりますので、まだ道半ばということです。決して治療ではないということ、そこを勘違いして来られる方も非常に多いので、違うということをはっきりお伝えしたいと思います。そしてもう一つ言うのは、その今まだ完成された治療ではないということで、効果どれぐらい出るんですか、視力どれぐらい出るんですかって一番関心のあるところだと思いますけれども、はっきり言ってそんなに大きな回復というのは望めない状況です。で、じゃあダメな治療なのかというと、そうではなくって、こういう新しい治療というのは、あるいは手術ですね、私たち白内障の手術もずっともう何十年も見てきておりますので、最初は本当に危険も大きくって、そんなに大きく改善しない人も多かったような治療だったんですけども、しばらく経ちますと、いろんな眼科の先生がたくさん工夫しますと、一挙にいい治療になる。5年から10年ぐらいで、一挙にすごいいい治療になって、今はもう白内障の手術って言ったら完成して、効くものというような状況になっています。で、再生医療も全く同じで、今はそんなに効きませんよっていう説明を必ずします。で、そこから、眼科医の先生たちがたくさんやり出した頃にはもう一挙に良くなって、治療と呼べる、すごく視力も上がりますっていう治療になっていくまでにまだ10年かかると思います。で、それもよくご理解ください。ですから今やる方がいいのか、もうちょっと待った方がいいのか、それはその人によって、その目の状況によって全然違いますので、よく考えることが必要です。で、いわばですね、例えてみると、飛行機で言いますと、今はまだライト兄弟が飛んだ時代と思ってください。で、臨床研究に参加してもらう方というのは、ライト兄弟の、助手席に座ってもらうような、そんなことです。ですから、この飛行機がどうして飛ぶのかとか、そういうところもある程度知った上で、危険も知った上でですね、で、チャレンジを一緒にしてくださるという、そういう位置づけの方になります。決して治療をしてくださいっていう、安全ベルト、シートベルト したら、ハワイまで飛んでくれるという、そういうものではありませんので、かなり理解していただくことが重要になります。で、ライト兄弟がその当時最初の飛行でどれだけ飛んだかっていうとですね、300メートルです。で、300メートル、そんなの全然役に立たないだろうって言われても、それがないとですね、飛行機、今のジェット機につながらないわけで、最初っていうのはそんなもんであるということです。で、あるいは馬車の逸話があります。自動車ができてきたとき、多くの人が、笑いました。馬車より遅いと、自動車なんかいらない、馬車があればって言われましたけれども、それぐらいの自動車も全然使い物にならなかったわけですが、今はご存知の通り馬車はもうなくなっているぐらい、それぐらい技術というのは発達すれば便利なものになるわけで、再生医療というのもそういうものですから、必ずすごい治療になりますけども、今はまだ黎明期であるということです。で、それをよく理解していただいた上で、今の状況というのをお話します。で、網膜っていうのは眼球の奥の内側に壁紙のようにペタッとひっついていまして、これは脳が眼球の中まで出っ張ってきた脳の一部であります。で、光を受け取って脳に信号を伝えるんですが、薄い網膜の中にたくさんの細胞の粒がぎっしり詰まっていまして、何種類かの中の一つが視細胞という光を受け取る細胞です。で、それと視細胞と光を受け取る細胞と、それをメンテナンスする網膜色素上皮、この2つが隣り合ってありまして、我々はその2種類の細胞を悪くなった細胞、あるいはなくなってしまった細胞のところに新しいので置き換えるという治療を開発しています。で、前半は色素上皮細胞の方ですね、こちらの種類の細胞の話をします。 で対象となる疾患は以前からやってきました加齢黄斑変性というのが一つの大きなターゲットの病気になりますが、今また病名とですね、ちょっと混乱するかもしれませんが、病名、同じ病名の中でも病名っていうのはですね、大昔につけられた病名なんですね。ですからその病名の中でもその後の研究で原因がいろいろあるということも分かってきました。で、細胞治療から見ますと、我々から見ますと同じ病名であっても違う原因であったりしますので、病名だけでくくれるものでもないのであります。ですから例えば加齢黄斑変性に色素上皮の移植をしてますというふうに言ってますけれども、加齢黄斑変性の中のこういうタイプのこの程度を進んでいる方っていうふうにものすごく限定されていくので、同じ病名だからといって治療になるというわけではない、ましてや臨床研究に参加するということではないということです。で、とはいえとにかくご自分の病気 の病名というのはまず知っていただかないと話が始まりませんので、まず自分が どの病名かというのを今一度思い起こしてください。で、そうですね。で、網膜色素上皮というのは第1弾最初の治療というのは、加齢黄斑変性の方に、ご自分の細胞から作った iPS、 そこから作った網膜色素上皮を移植するというのをしました。で、移植の手術というのはまず移植というのはもちろん手術をしないとダメですし、眼球の場合は局所麻酔でもできるぐらいの手術ですけれども、眼科の中ではやはり一番難しい手術になりますから、危険性というのはゼロではない。どんな手術でも白内障でもですね、失明に至るぐらいの副作用が起こる場合もわずかですけどあります。ですからどんな手術もあるいはどんな臨床の今やっている治療も副作用というのは必ずあります。で、手術による危険というのもやはり伴っていますけれども、細胞の方の安全性というのは私たちももう徹底的に調べてありますので、細胞の安全性というのは、問題ない、ほとんど問題ないというふうに考えています。で、手術は眼球に小さな穴を何箇所か開けてですね、そこから針のようなものを、手術器具を、棒状のものを入れて、そして、眼球の奥にある網膜に穴を開けて、そこから色素上皮の細胞の入った液を注入すると、網膜の裏側ですね、網膜と眼球の壁の間に入れ込む。で、水ぶくれみたいに作るというような方法。あるいはシートの場合は網膜を切ってシート状に裏側に入れ込むというような手術をします。で、入院は2週間ぐらいしていただいて、他人の細胞を今は使っています。最初は自分の細胞でしたが、今は他人の細胞を使いますので、免疫を拒絶反応を回避するということが必要で、今回の臨床研究では免疫抑制剤というのを飲んでいただく場合も多くあります。で、第1弾は自家移植でしたが、その方も視力は上がりませんで、ただ維持はできたということです。で、第2弾としましては、5人の方に、バラバラの細胞を液状にして、さっき言ったように網膜の裏側に注入するというのを5人にしまして、それは拒絶反応がうまく回避できる方法を取りましたので、それも狙い通りの結果が出ておりますが、これも安全性の確認でしたので視力自体はほとんど上がっておりません。抗 VGF 薬っていう注射の治療が加齢黄斑変性の場合あるんですけれども、それの回数が少し減るというようなことはありましたが、何度も言いますがまだ効果を判定する、あるいは効果を狙っている臨床研究ではなかったということです。で、3回目の今回の研究、 1月からこの1月に了承されて始まっておりますけれども、それは、また細胞の懸濁液といいまして、バラバラの細胞を入れた液体を網膜の裏側に注入する方法です。で、今回は 病名が広がっています。加齢黄斑変性だけではなく、網膜色素上皮が悪くて起こる変性疾患といいますが、例えば網膜色素変性という病気の中でも色素上皮が悪い場合と視細胞が悪い場合と混在していますが、網膜色素変性の中で色素上皮が悪いということが遺伝子診断によって分かっている方が対象となります。そしてクリスタリン網膜症とかベスト病とかスターガルト病とか、多分あんまり聞いたことのない病名だと思いますけども、そういう非常に特殊な希少疾患といって、もう本当に、少ない患者さんの病気というのが今回は主にターゲットになっております。そして加齢黄斑変性の中でも今回は前回と違って出血とか水が漏れてますよとかいう方ではなくて、もう治療も十分して、注射の治療もして、でも色素上皮だけが傷んでいるというような方ですね。もう加齢黄斑変性は落ち着いてるんだけど、色素上皮がもう傷跡みたいになってるという方、そういう方が対象になってまいります。ですので加齢黄斑変性の方 もう全部が当てはまるわけではなくて、むしろ今の注射の治療を徹底的に していただかないと、我々のこういう臨床研究には入らないということになります。で、50例の方を5年間でやろうと思っておりまして、50例多いと感じられるかもしれませんが、1年間、最初の1年は特にゆっくりと効果を見ながらいきますので、1例やって数ヶ月置いて、1例やって数ヶ月ですから、最初の1年間はもう数名の方だけが対象となります。で、0.3 以下の方、あるいは視野が非常に参加してくださって、やるときはもうすごい熱意でしてくださるんですが、その後経過観察を言うと、もうしんどいからやめたいですという方が残念ながらおられまして、それでは我々臨床の研究になりません。でそれが研究にならなければ治療にもつながらないということで、必ず通える方というのが非常に重要になります。ですから遠くからというのは交通費が出ませんし、通えるという言われてもなかなか難しいところもありますので、それもご理解ください。で、そうですね。で、今言いましたように色素上皮に関しては加齢黄斑変性の一部、そして網膜色素変性の一部、あと非常に希少なそういう病名の方というのが対象になるということで、です。で、ちょっと言い忘れましたが、事前の質問にもありました、緑内障とか糖尿病とか視神経、脳と眼球をつなぐところですね、網膜の外側になります。そこを治すというのは今のところまだ対象になっていないので、次の世代 の研究を待つ。もう研究は始まっておりますが、まだまだ時間がかかるということになります。はい。で今までで、網膜色素上皮に関しての、質問がありましたらぜひお願いしますが、白内障も質問いただいているのでお答えします。白内障の併発して手術をするかもで、再生医療の手術をするためには白内障の手術はしない方がいいのですかというご質問ですけれども、これはしていただいて結構です。 でむしろ我々臨床研究をする前には効果の判定が白内障の手術のおかげで視力上がっているのかどうかが分からなくなってしまうので、まず白内障の手術をして、それから再生医療の手術をしますので、事前に白内障の手術をしていただいておくのは別に全然関係ありません。勧められたら主治医の先生と相談してしておいていただくというのは構いません。他にもどうぞ。で、ですね、あと受診に関して、言いますと、まあ最後にも言いますけれども、アイセンターに受診してくださることは大歓迎で、主治医の先生に紹介状を書いていただいて受診していただいたらいいのです。そして臨床研究に入るか、あるいは、まあ、そういう治験とかそういうことにどうしたら参加できますかっていうのをよく お聞きいただきますけれども、一度来ていただくともうリストになってカルテができてますから、もうどういう患者さんがいらっしゃるということが分かっていますので、そのリストの中から当てはまる方、当てはまるかもしれないということですね。その後いっぱい検査があって当てはまるかどうか調べないといけないんですが、当てはまるかもしれないという方には何年か経ってから連絡したりもしております。もう2年間来られてないけども、この方は当てはまるかもしれないので連絡してみようというような感じでお電話差し上げてますので、一度でも来ていただければそれでもう参加の可能性があるということになりますので、ご心配なくということです。で、たださっき言いましたように臨床研究に当てはまるかどうかっていうのはもう 0.3 以下とかそういうもう厳密な変えられない計画がありますので、そこは主治医の先生にお聞きになったらもう最初からもう入りませんよっていうことは分かる可能性がありますので、遠くから来ていただくのも大変ですから、そこら辺もよく考えてください。はい、他質問はどうでしょう。
事務局からです。先ほどチャットに書き込めないという ご連絡をいただきまして、今は書き込めるようになってますので、書き込める方は書き込んでください。またチャットが難しい方、ミュートを外してご質問いただくか、もしくは手を挙げていただくか、何かサインをいただければと思います。
よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、単純な質問で申し上げます。今この研究の対象がその非常に少ないケースを選ばれているという理由、要はもっと幅広く発生しているやつでなぜしないのかというのは一つと、その下場合なんか2週間ぐらいの入院で、それ以降は通いみたいなお話がありましたが、それは期間的にどの程度その通う必要があるのか、その2点についてお伺いします。
はい、ありがとうございます。それは情報載せておりました。まずどうしてそういう少ない人に絞るのかと言いますと、この手術上に今回有効性を聞く方を探す、どういう方が聞くのかっていうのも我々まだ人類史上初めてですからわからないわけですね。でその中でも眼科の経験と基礎的な科学的に効く可能性があるかというのを考えておりますので、多くの方はバラバラの細胞を移植してもあんまり効かないということがもう最初から分かっているんです。ですので、効果が上がりそうな方というのに絞ってやっていますので、そういうふうにごくごく一部の方が対象になると。
ちょっとテレビね小さいって。
はい、それと、入院後の、ね、検査ですね、1年間は、その臨床研究の範囲内で、きっちりと来ていただくということになっています。まあ1ヶ月に1遍ぐらいという形に、最初は1週間後2週間後みたいな感じですが、すぐに1ヶ月に1回ぐらいにはなっていくと思います。ただ拒絶反応の可能性があったり、いろんなことが起こったりする場合は、もっと頻繁に来ていただく必要があるということです。で、1年を過ぎますと、3年後までは経過観察はちゃんとしなさいということで、それはもう半年とか1年に一遍になっていきます。で、あとはできればですね、やっぱりこれはもう ずっと通って、まあ、1年に1回ぐらい確認することが望ましいと言われておりますし、我々ももちろんフォローさせていただきたいとは思っております。
はい、はい、ありがとうございました。
あと眼診
先生、チャットの方に質問が入ってます。
はい、眼診がある人も網膜の移植はできますかですね。はい、で眼診がある方もそうです。手術中は眼診をが止まるようにもすることができますので、手術自体には問題がありません。ただ、検査がですねなかなか難しくって、臨床研究の場合はやはりその効果が出るかどうかをものすごく精密に検査して判定します。でその時に検査がデータがちゃんと取れないということがありますので、臨床研究にはなかなか難しいなというふうに思います。ですから治療となった時には手術としてはできるというふうに思います。はい、他どうでしょうか。
いいですか。
手が上がってます。はい、
あ、いいのです。先ほど手術の時注射で眼球を刺して網膜の間に、はい、まあ、液を埋め込む、細胞を埋め込むってことなんですけど、
はい、
その細胞がどの、手術後どのくらい経ったらその細胞が定着したっていうか、そういう判定はどのようにするんでしょうか。
細胞が網膜に網膜色素調皮の場合は、まあ、眼球の壁の側にひっつけばいいんですけれども、3時間とか、まあ、6時間とかそういう単位で細胞は自分でひっつくところを探していってひっつきますので、安静にしていただいて上向いてじっと3時間ぐらいは寝てもらわないといけませんけども、安静にしているとひっついていきます。で、その後ももちろん安静、なるべく安静にしていただくと細胞がちゃんと組み込まれていくということになります。
例えばそれやっても視力まで例えば変化するところまでいかないわけですよね今。
むしろ悪くなるのを抑えるというイメージで持っていただく方がいいと思います。
あ、
はい、
その辺の成功したかどうか判断っていうのはちょっと難しいような感覚
する。そうですね、成功というかその細胞がひっつけばそれはもう自分では治らない細胞が外からの移植でちゃんとなんていうか元通りというか、細胞はなかったところにあるようになるのでちゃんと働きますから、細胞から言ったらもうそれで十分成功なんですね。
それは判断するのはあれですか、目の中を、はい、まあ、顕微鏡みたいに覗いて。
いや、それは普通の検査でちょっと見えていますので、が目の場合は。
ああ、そうですか。
はい、だから静着したかどうかはすぐ分かりますし、それが今回の臨床研究も判定法の、うまくいったかどうかは、細胞が静着って定着ってよく言われますけど、医学用語では静着と言いますけども、静着したら生きてつくですね、したら成功ということになります。で、視力が上がるかどうかは患者さん側の、網膜の状況によるんですね。それは後のこの後半でも少しお話しますが、ですので、患者さんを非常に絞らないと効果が見込めないということになります。
わかりました、どうもありがとうございました。
はい、
では次、先ほど手が上がっていた木村さん。
はい、
はい、あ、
ミュートですね。木村さんはミュートを解除できますか。
木村、はい、です、
はいはい、
あ、すみません。まあ、先ほどお話あったように、まあ、悪くなるを遅らせるという話だったんですけども、
はい、
まあ、僕自身も色変で、まあ、視野は10度ぐらいで視力がまあ、0.1 ちょっとぐらいあるんですけども、
はい、
まあ、車の運転はまあ今現状はできないんですけども、そのこの先こういう人が車の運転ができるぐらいの回復が見込めるようになるっていうのはあるんでしょうか。
それまあ後半の話でもあるんですけども、
はい、
挙の制度っていうのは国にもよって違いますので、日本で言うと 0.7 以上なので、はい、それは非常に難しいと
思います。はい。
ですから我々は後で言いますけど、目を良くするというのがまだ到達できない目標だとしたら、それは自動運転の方でカバーする方がいいと思います。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
今チャットに質問入ってるんですけども、前半ここまでお答えいただいて、はい、後半のお話言っていただいていいですか。
わかりました。